J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はインタビューです。今回はですね、フランス言語学者の井上大輔さんにお話を伺いました。前編では実際にご自身が複数の言語を学んだり教えたりしている井上さんに、複数言語を学ぶこと、これを中心にお話を伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。今回はフランス言語学者の井上大輔さんにお話を伺います。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は井上さんとはある留学予備校でたまたま同じ場所で教えていたっていうのがありましたよね。
そうですね、もう下手すると20年近く前ですからね
だいぶ前ですよね。
だいぶ前ですよね。
2000年代ですもんね。
そうですね、2000年代。
でその後、まあ、何度か
そうですね、
はい、お話をして、で先日、うん、それこそまた10年ぶりぐらいにお会いしてっていう感じですよね。
はい。
で、まあその、まあ、十数年の間で井上さんの中でも、まあ、いろいろとこう研究をされたりとかっていうところで、あの井上さんの経歴拝見すると、まず早稲田大学第一文学部で英文学を学んで、まあ、その後早稲田大学文学研究科でフランス言語学を学んで、でさらにその後上智大学外国語研究科で第二言語習得理論を学んで、そしてさらに上智大学外国語学部の博士課程でフランス語言語学を学んだっていうことなんですけれども、これ今は研究をしながら教えているっていう感じなんですか？
まあ、そうですね、だからこの前も6月1日に日本フランス語フランス文学会っていうところで、まあ発表してきたんですよね。まあ、そんな感じでこう研究をしつつ、そういうので得た知識を使いつつ教えてるって感じですね。
教えてるのはフランス語がメインなんですか？英語も。
そうですね、英語かフランス語かっていうことですね、大体。
お、まあ、実際には、まあ、英語フランス語を教えられているっていうことですけれども、うんうん、ただそれ以外にも言語としてはいろいろ学ばれてきたんですよね。
まあまあ、そうですね、一応
ですよね。ちなみに具体的に何語を学ばれてきたんですか？
まあ、そうなんですよ。英語やって、フランス語やって、まあ、その後、まあ、僕はでもそこまでたくさんやってる方じゃないけれど、なんか韓国語をちょっとやって、
う
ん、当時2000年代、なんか僕だから、早稲田でなんか交換留学みたいなのがあって、1ヶ月だけだけど、韓国行ったことあるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、テグに行って、まあ、酔っ払って遊んでただけなんですけど。あとはまあイタリア語とかやって、でまあメインだから主にやったのは、あとはだからスペイン語ぐらいかな。そのスペイン語は研究で使うっていうのがあったから、フランス語とスペイン語ってもともとラテン語からに出てて似てるんで、
うんうん、
だからその2つをこう比較して研究をしてたんで、まあスペイン語はトーフルとかほらああいう感じのがあって、デレっていうのがあって、一応一番難しいやつのなんかリーディングとリスニングはなんか2回ぐらい受かってるんですよね。
うーん、
でなんかスペイン語はなんかトーイック990みたいな感じ。
ああ、そうなんですね。
そうだから、それでリーディング、リスニング、スピーキングでライティングって、要するに3つの科目で採点されるんですけれど、うんうんうん、一応リーディングとリスニングは2回ぐらい受かって、でまあまあもともとほらそんなに使わないから、まあ、とりあえずリーディングとリスニング受かるぞっていうところはなんか自分の中で確信持っておきたかったから、
はい、
スペイン語はトイック990とかなんかそんな感じです。
お、言語を学ばれた順番としてはまず英語ですか？
そうですね、やっぱ英語で、
英語、うん、でそれは学校で学んだっていう感じですね。
あ、そうですね、大学受験の時に、まあ、僕はなんか、はい、あんまり語学にはなんていうのかな、そんな興味なかったから、もともとは。
あ、そうなんですね。
あ、全然昆虫とか好きだったんで
なるほど、
全くそういうなんていうのかな、外国人とコミュニケーション取りたいみたいなの全くなかったから。
へえ、じゃあもう本当に大学受験のためっていう。
あ、そうですね。やってみたら、単にめちゃくちゃ得意だったってだけなんですよね。で、だから英語やって、まあ、で、英語やってるうちにでも楽しくなったから、数学やるのが嫌になったんで、もうこれは文学部行こうと思って、理系だったけど、文転して、で、それでフランス語の勉強をそこで、まあ、もともと僕は生まれる前にフランス行ってたから、だからフランス語やれよって言われて、まあ、じゃあ、やってみたら楽しかったみたいな感じですね。
その後イタリア語、韓国語、スペイン語っていうのも楽しくなった延長線上にある感じですか？
そうですね。
じゃあそれを通してこう言語学とか第二言語習得理論にも興味を持たれたっていう流れなんですか？
あ、まあ第二言語習得理論、まあでもそうですね、そっか、まあまあそうですね。だから結局どうやったら英語上達するんだろうっていうので言語学の方に入ってって、であとはやってるうちに、あ、なんかそっか、やるなんていうのメカニズムがあるんだなっていうことに気がついて、上達の、
うんうん、
それでまあ第二言語習得理論を上智で学んだって感じですかね。
なるほど。するともうそういった言語学、うんうん、第二言語習得理論にもまあ精通していて、しかもご自身で複数の言語も実際にやられている井上さんから見て、これ言語ごとの学習法って基本的には共通してるんですか？
細かいとこで言うと違いがあるけれど、大筋で共通してるみたいなやつ、はい、例えばフランス語とかだと、なんかフランス語ってあのみんな特に英語から入った人にありがちなんですけれど、あの発音記号とか、あのフォニ、なんていうのかな、発音記号でやろうとするんですよね。
はいはい。
で、確かに発音記号重要なんですけれど、フランス語の場合は綴り字って言って、どっちかっていうとフォニックスみたいに、この綴りはこういうふうに読むっていうルールを習得しなきゃいけないんですよ。でなんかそれをすっ飛ばしちゃって、英語で発音記号がうまくいったからって言ってフランス語でそれやろうとすると、なんかだいたいその英語なまりのフランス語になっちゃうんですよね。
あ、
だからなんていうの、あれ面白いなって思うけれど、その音としては正しく入ってるんだけれど、やっぱ綴りを見ると英語に引っ張られちゃうんですよね。なんていうんだろう、大筋で言うと同じなんだけれど、やっぱその、まあ、そういうの個別性、ID っていうのはインディビジュアルディファレンスか、そうですね、英語だとその第二言語習得理論でインディビジュアルディファレンスっていうけれど、まあ、なんかそういう個別さみたいなのが今重要視されてて、
はい、
で第二言語そのものによっても多分そうなんじゃないかなと思って、やっぱちょっとずつコツは違う気がしますよね。
そうするとちょっと話ずれるかもしれないですけど、まあ、日本人が英語を学ぶときってどうしてもこうカタカナ発音になってしまうっていう傾向あると思うんですけど、それも似てる感じですかね。そのフランス語やるとき英語の発音記号を学んだようにやると英語に引っ張られてしまうっていうのは、
うんうんうん、
その英語とカタカナの関係っていうのと結構似てる感じですか？
あ、まあそうですね、やっぱりだからもともとほらローマ字あるからそれに引っ張られるし、結局僕らってそもそも母語があってそれに基づいて発音してるから母語に引っ張られるんですよね。
うん、
ただまあどこまで一方で発音重視するかっていうところもあって、例えばその一般的な研究によると初期の段階で重要なのって発音なんですよね。で、あの中期ぐらいになってくるとだんだんなんていうの、文法とかに重要性が移ってくるんですよ。だからずっと文法って重要で、で発音って初期を超えると案外重要じゃなくなるんですよね。で一番最後がこうなんか、あ、なんていうのかな、その記憶のワーキングメモリーっていうんですけれど、暗算とかするときに使うような機能が重要になってくるんですよね。だからなんか日本語のまりって重要っちゃ重要、あの重要だけど、僕が見てて思うのは多分そもそも論として、まあ、そういうこう第二言語習得理論的な話で言うと、あの簡単なものにたくさん触れるっていうことをやっぱやらない人が多いですよね。やっぱそういう意味ではインプットしてる量が少ないから日本語なまりになっちゃうっていうところも多分あると思うんですよね。まあまあだから日本語なまり自体は結局そのもともと日本語のシステムに引っ張られるから取れないっちゃ取れないと思うんですけど、まあよっぽど練習しない限り、ただまあそもそも論としてはそこがどこから出てくるかっていうと、まあ学習方法自体も大きいんじゃないかなって僕なんか思うんですよね。
そのさっき発音がまず初期は大事だっていうことなんですけど、新しい言語を学ぶときってそういう意味では発音から入るべきっていうことなんですか？
あ、でもなんか多分みんなが思ってるより適当でいいんですよね。
適当で、
あ、まあでも結構いません、なんか発音めっちゃいいんだけど全然英語わかってない人とか。なんかこれってだから案外面白いのが、発音めちゃくちゃ綺麗な人って特にね試験結構できないんですよ。
感覚派みたいな感じなんですか、
ね、あ、そうそう、要するにその音として捉えちゃってるんですよね。
はいはいはい。
でも言語って音じゃないから、 中に構造があるんで、
うん、
その構造を理解するっていうことの方が重要だし、そのまあ結局ネイティブスピーカー同士でも訛りってあるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
だから多分、うん、みんなが思ってるより多分ね結構雑な発音でいけるんだと思うんですよね。
うん、まあ許容範囲が広いっていう感じですね。
あ、そうそうそう、多分みんなが思ってるより割り方許容範囲が広くて、
はい、
であとまあよく言われるのはイントネーションの方が重要なんですよね。すごいいい発音身につけてなくてもいいけれど、なんかその耳から入れるっていうことに慣れてなくて、結構みんなだからそのなんかインプット役に、まあ、インプットは特に文法的説明ですよね、
はい、
役に立たないとか言いつつみんな文法の説明大好きじゃないですか。
そうですね。
なんか そんな分かんなくてよくない今のレベルでってことを大体求めてきますよね。そのなんか990点取る人はそれ必要かもしれないけれど、まあ900行く人は必要かもしれないけれど、うんうん、今500点だからそこそんなにやんなくていいじゃんっていうところに結構みんなすごい精緻な説明を求めてくるじゃないですか。
まあ、確かにそうですね。まあ文法気になる方は気になりますもんね。
そう、なんかだからそこで言うと、うん、多分そのやっぱり学校とかの教え方の形式からみんなが思ってるより多分僕らってやっぱなんやかんやで細かい理屈説明してほしいから、なんかだからそこの部分は多分ありますよね。その発音が難しいっていうのもあるけれど、なんかそもそも僕らがこうそういうタイプの英語そのものに触れるよりなんか一回説明してほしいみたいな多分強いんですよね。
あ、もう分解をしてその部品を知りたいっていう感じなんですかね。つながりというかどう構造があるのかみたいな。
まあ、もちろん重要なんで、さっき言った通り文法っていうのがやっぱりどの能力においても重要なんですけれど、今そこまでやんなくていいよっていうところで結構でも割り方説明してほしがる人は多いですよね。
その判断ってなんか どういうふうにつけるのがいいんですかね。今のレベルだとここまででいいやとか。
ああ、まあでも例えば第二言語習得理論的に言うと、
はい、
もう分かっても使えないっていうことがあるってことを理解しておくべきなんじゃないかなって話が。
分かっても使えない。
サンタンゲネスって一番最初に習うけど、実際に使えるようになるのは、その過去形とか進行形とかできるようになった後からなんで、まずそもそも論として分かっても使えないっていうこと、だからそういうの処理可能性仮説って呼ぶんですけれど、はい、免許とか車の運転とか考えたら分かるけど、分かってもだから同時にできないじゃないですか。
うん、
だからまずそこを一つ分かって、ね、それ自身をメタ的に気づいておいた方がいいってことですよね。
あ、
だから分かったら使えるんだと思ってる人多いから。
まあでもそうですよね。
あとはもう一個だから別ので言うと、それ学習の方法っていうので言うと、そういうなんていうか、あのチャンクっていうけれど決まり文句、
うんうん、
ね、英語で言ったハワイユみたいなやつとか、フランス語で言うサバみたいなやつですよね、
うん、
やっぱでもあれを覚えていて、それを中に入れてたから後で文法の説明されると分かるんだっていう人は結構多いから。
あ、
だからやっぱなんていうの、自分の中にデータがないのに口でだけ説明されても分かんないっていうこと、そこを多分一回メタ的に認識しておく必要がやっぱり学習者の人も、まあ、だからそういうことをしているおいた方が多分第二言語習得理論的にはいいってことですよね。
なるほど。確かに今の How are you っていうのをいきなり文法から入ったら、この How っていうのはこういう意味で疑問文だから、You are じゃなくて Are を先に置いて、で最後主語を置くよっていうのを最初に聞いたら、多分 How are you 使えるようになるまでだいぶ時間かかりますもんね。
そうそう、 You っていうのはで I があって You があって He があってがあるんでみたいなこと言ってたら大変じゃないですか。
うん、Thank you very much とかもそうですもんね。
そうそうそうそう、
普通動詞から始まると命令文だけど、この場合は、I という主語が省略されていてとかって言ったら、もうその時点で分かんなくなりますもんね。
あ、そうそうそうそう。だからなんかそういうのってすごいいっぱいあって、ね、あの、まあ、何でもそうじゃないですか。 だからもちろんそれだけやってていいってわけじゃなくて、やっぱり抽象的な理解をするときには文法って必要になるから、
はい、
だからそのさっき言った結局文法力が一番重要なんですけれど、
うん、
でも最初からそういうタイプの説明で全部やってると辛いってことですよね。
そうですよね。その、まあ、文法力があることによって、あとはもう単語の入れ替えだけで自然と使えるようになるっていうところだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
最初からそれだと確かもう無限に覚えることありそうですもんね。
そうなんですよ。結局だから、うん、その組み合わせって無限に存在するから ほぼね、
うんうんうん、
かなりの通りの説明が存在しちゃうから、用法をもとにそのこういうふうに言うんだっていうのを元に考えてるっていう方がやっぱ近いんじゃないかっていうのもあるんですよね。 だ言語の仕組みとしては文法なんだけれど、実際使うときっていうのはそういうチャンクレベルで覚えてて、で、それをハワイルだったら、それを逆に言い換え、後で分かってきた、How was it? みたいな感じで、どうだったみたいな感じで言えるみたいなやつ。で、フランス語のサバっていうのも、ウファっていうのがあれっていう動詞の活用なんだっていうのが分かって、いろんなとこで使えるようになるみたいな。最初はそっちの方が、重要性が高いと思うし、まあだからね、トイックとかで言ったら、やっぱ最初リスニングの点数が上がって、リーディングの点数低くても結構リスニングの点数上がるじゃないですか。
そうですね。
人によっては450でリーディングなんか200みたいな超絶な点数の人いるから、だからそこら辺まででも持ってっちゃったら次は文法の学習みたいな感じで僕は結構いいのかなと思ってて。なんかだからリスニングから入って、で、それでスピーキングとかにつなげていきつつ、文法やってる方が、まあ、あとその音読とかやりつつやってる方が楽かなと思って、だから全部その理論的に説明しようとするとできるんだけど、説明の数がめちゃくちゃ膨大になるんですよね。
そうですね。
そこやっぱり一つフレーズで覚えちゃった方がいいかなっていうところ。
で、それがもう最初の方で井上さんおっしゃったこうワーキングメモリーに持っていくっていうのはもうそこですよね。
まあそうですね。
井上さん、実際に多くの人たちがこう取り組んでない方法とか取り組んでない順番で、いや実は外国語習得する上で効果的なんですよってもう証明されてることとかって、そういうのってあるんですか？
実際はやっぱだからさっきので言うと、まずとにかくインプットを増やすってことじゃないですか。
インプットを増やす、
だから多分ほとんどの日本人はなんかその資格の勉強になっちゃうんですよね。
まあでもそうなりますね、多くは、はい。
まあね、まあ、早川さんに言うのもなんだけど、でも、大体だから、その資格の勉強になって、気合で覚えようとするから、そうなっちゃうと、その、英語そのものに触れるっていう機会はすごい減ってますよね。すごい当たり前なんだけど、でもやってないっていうので言ったら、やっぱり、その、多読とか多聴みたいなのになるんじゃないですかね。だなんか、誰も知らないってわけじゃないと思うけど、やってる率はやっぱり試験やってる人に比べたら少ないんじゃないかなと思って。
そうですね、確かに。そう、井上さんから見ると資格試験の勉強といわゆる普通の言語習得のための学習というのかトレーニングというか分からないですけど、これは別物として考えた方がいいと思いますか、それとも同じ似てるもの。
資格試験の方が基本的にはそのまあ、そういうのテスティングっていうが分野があるんですけれど、はい、テスティングっていうのは最初に構成概念っていうのを考えて、要するに何を出すかを決めるんですよね。TOEIC とかも絶対出ない話題が出るわけじゃないです。あるわけじゃないです。はい、なんか、妊娠とか、ね、不倫したとか、そういうやつ。
ね、ですね。
プレグナントとか単語絶対出ないから、はい、だからそういうのがあるから、資格試験が別に悪いわけじゃないんですよ。まずすごい人工的に作ってるわけですよね。で、その結果何が起こるかっていうと、なんてやっぱどうしても読解とか、要するに、学校的なものに偏りやすいんですよね。内容もそうだし、コミュニケーションのスタイルとかも、面接があってもそうなんですよね。面接みたいなのがあっても結局あれって試験官がいて、その人たちが採点するっていう形式になってるから、例えば英語だったら、その、ターンテイキングって言って、ターン、だから順番を取り合わなきゃいけないんですよね、で。どこでどう話すかとかってすごい重要なんですけれど、で、実際なんかやってみるとわかると思うんですけど、日本語より多分英語の方が、空いてる間が短いからすぐパッて会話に入らなきゃいけないんですよね。
まあ確かにそうですね。
そう、でもターンテイキングのスキルって面接だと絶対磨かれないから、だって絶対自分が話さなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。まあ、質問、応答、質問応答みたいな感じですもんね。
だからあれってそういう意味ではすごく不自然なんですよね。本当はだから英検1級とか取っても話せないみたいなのって多分そこもあって、なんていうのかな、英語で話すときに誰がどういう順番でターンテイキングするかみたいなことをやっとかないと、先生が振ってくれるものだと思っちゃうんですよね。でもなんか振ってくれないし、あ、この人物静かな人なのかなって思われちゃうから、だからそういう意味でやっぱり資格試験ってのはすごいこうある目的のためにデザインして作られてるものだから、そういう意味ではまあやっぱちょっと違うってところありますよね。
なるほど。なんか野球とサッカーの違いみたいな感じですかね。必ず打順が回ってきたらピッチャー投げてくれるみたいな。
っていうか多分どっちかっていうとなんか喧嘩と柔道みたいな感じじゃないですか。
喧嘩と柔道、 あ、ルールがあるところとないところみたいな。そうそうそうそう、
要するになんか明確にルールがあって、まあ、多分そういうのってよく、まあ、僕あの少林寺とかやっててなんか格闘技の本とか読んでたんですけど、やっぱ一番言うのってあのレフリーがいるかいないかなんですよね。
ああ。
手出すタイミング自分で決められるってやつ。
はいはいはい。
やっぱ僕とかそのまあなんか今あのこうなんていうちょっとバイオレンスとして名高いあの北九州の近くにいたから あれなんですけれど、やっぱねなんか結果が強いやつって単純に手出すのが早いんですよ。
なるほど。
本当に東京来て僕びっくりしましたもん。なんかみんなあの殴ってこないか。
殴ってこない。
あ、そうなんだと思って。にらみ合ってる時間が長いんですよ。
はいはいはい。
北九州のなんかちょっとそういうチンピラ感の強い人々は先に殴るんですよ。
お、先手必勝みたいな。
殴ってからお前殴られてんか、食らされてんかって言うんですよね。なんか今殴ってきましたよねみたいなことを思うんですけれどみたいな。だからなんかそういうところっていうのが要するにルールがなんかその全く違うから、こうなんていうのかな、やっぱ同じじゃないですよね。だから別にどっちでなんていうの、その柔道とか空手みたいなのが強いからって言って別に街で喧嘩して強いわけじゃないけれど、別に街で喧嘩してる人が強いからって言ってその試合の場に連れて強いわけでもないみたいなやつ。だからかなり独立した能力と捉えた方がいい気がしますけど。
なるほど。じゃあまあテスト対策が大事な方はやっぱりテスト対策の方をやった方がいいっていうことですよね。
そうそうそうそう、うん、別になんかあの変な地なんか族みたいなのに入って仲間を呼ぶ手段を鍛えた方がなんかそういう時は有利だけど、ストリートにおいては、
うん、
別になんか仲間呼べないからリングだと、
うん、まあそうですね、柔道のそのなんだ商談試験があるときにそっちの喧嘩のストリートファイトの方やってもしょうがないわけですもんね。
だしそのほら結局だからそのなんていうの、強さっていうのの質が違ってくるじゃないですか。
うん、
要するに仲間呼んで圧倒しちゃうっていうのもスキルだから、
はい、
でもそのスキルは使えないわけですよね。
そうですね、
だって一対一で戦いなさいよって話になって、
はい、はい、
だからそういうところがあるから、やっぱ例えばほら英検とかだとどうしても難しい単語、まあそれトイックもそうだけど、やっぱだんだん上に行けば行くほど頻度の低い表現を、頻度が低いけどなんとなくネイティブっぽい表現っていうのを使わなきゃいけなくなってくるから、
うん、
逆に普通のコミュニケーションだともうそんなことをする必要ないじゃないですか。
そうですね、
なんかむしろそれより反応の速さとかノリの良さ的なものの方が重要だったりするから。
あ、そうか、そうすると、うん、学習法が違うというよりはもう求められるものが違うっていう感じですね。
だから求められるものが変わってくるから学習法が変わってくるって感じ、
うんうんうんうん、
だってそもそも論として、例えばその TOEIC だったら TOEIC の教材やってる方がいいじゃないですか。
まあそうですよね、
もう当然ながら、
うんうん、
僕はだからこの前久しぶりに TOEFL っての受けたけど、やっぱそこも当然教材やってたけれど、実際問題として例えば英語で話すっていう時だったら海外ドラマ見て分かろうが分かんなかろうが、その向こうのドラマとかについて詳しい方が話は盛り上がりますよね。だからなんか別に大して分かってないんだけど一通り見てこういうドラマ好きなんだよねって言った方が友達感出るみたいなやつ。
なるほどなるほど。まあキャラクター知ってる方がいいですもんね。
そうそうそう。そこでなんかトイックではなんか常に飛行機は遅刻するんだみたいな、常に飛ばないんだみたいな話はできないわけですよ。
そうですね。
やっぱそこはすごい違うんじゃないかなと思いますけど。
でまあ、インプットが足りないっていうお話さっきありましたけども、でそれからどうしてもこう英語を英語圏で学ぶときと、やっぱ日本とかのようなこう非英語圏で外国語を学ぶときってもう環境が何よりも一番大きな違いだと思うんですけども、外国で例えば日本で英語を学ぶっていう際になんか取り入れるべき大切なことってあったりしますか。
まあ、だから考え方の違いみたいなので最近あって、そういうのはアフォーダンスって呼ぶんですけれど、まあ、なんていうのか、その昔はだから第二言語習得理論ってコグニティブ、認知的なっていうことでなんかパソコンみたいに捉えたんですよね。
うん、
今はそうじゃなくてもうちょいこう社会の中に置かれた第二言語、まあ、学習者、さらに言うと第二言語ユーザーみたいな感じで捉えてて、そこでやっぱ重要なのっていうのはその自然と使わざるを得なきゃいけない環境を作るみたいなやつ。
うん、
だそういうふうな考え方で言うと、例えば海外ドラマとかを見るっていう方がなんていうのかな、そのまあ日本はやっぱちょっとトーイック大好きっ子みたいなところがあるから少し特殊なんだけれど、実際使うとか身につけるっていうので見ると、やっぱり海外のドラマとか文化、てか文化そのものに興味を持つっていうのがやっぱ早いですよね。
うーん、言葉だけではなくて文化も一緒にっていう。
そうですね。そうそう、なんか歌、まあだから文化って言ってもその難しい話じゃなくて、いわゆるポップカルチャー的なやつでいいんじゃないかなって思うけれど。
うーん、
この概念っていうのが、多分なんか人によっては、その試験に慣れすぎてると分かりにくいかもしれないですよね。
まあ、確かにテストで文化、まあ、もちろんその英語でのコミュニケーションっていう内容であれば、当然背景には文化あるわけですけど、文化まで感じるほどテストってやっぱり前面には出てきてないですもんね。
あ、手より、だからほら、消すことで成立してるから。
ああ、文化理解できなくても言葉が分かれば正解できるっ
そう
ていう
そう
ことで
そう。だ
す
か
から
、文化
ね。
が分かっちゃうと、分かるから分かるってなっちゃうと、その国に留学してる人とかが有利になっちゃうんで、トーイックとかトーフルとかって、やっぱそういうのを、できるだけ消す方に動いてるんですよね。逆にでも、個人レベルで習得するときは、そっち行った方がいいですよね。
まあそうですね。確かに。まあ切り離せないですもんね、基本的には言語と文化っていうのは。
そうですね。
その井上さんが指導されてきた中で、外国語習得が早い人とか、外国語習得うまい人って、なんかどういうタイプの方がいらっしゃいます
まあ、
か？
だから、いい感じで適当な人じゃないですか。
いい感じで適当。
多分一つはある程度論理的に考えられる人なんですよね。やっぱ言語学ってその論理学とかから持ってきてる部分が結構あるから、なんかあんまり算数とか苦手だとちょっとつらいんですけど、掛け算とか分かりませんみたいな。もう一個はさっき言ったみたいに、だからその全てを、まあなんていうのかな。まあある意味だからメタ認知できる人ってことかもしれないですよね。今の段階でここやるの得策じゃないよねってこと。
もう客観的に自分の状況を把握できるってい
そうう です
感じ
ね。
ですかね。
今だから600点なんだから、ここをやらなくていいんじゃないのみたいなことを客観視できる人がやっぱ上手い気がしますけどね。
それっていうのは持って生まれたものなんですか？そのメタ認知力っていうのは、なんか鍛えられるんですかね？
そこに関して言うと、やっぱ第二言語習得理論とか言語学学んだ方がいいのは、そういう能力が鍛えられるからですよね。だからその全体像が見えてないと、やっぱ何していいか分かんないから、そうすると、とりあえず正確に分かんなきゃいけない。で、今まで苦手だった人ほど不安が強いから、全部正確に分かろうとして自滅するってよくあるパターンなんで。
なるほど。じゃあ、まあ言語学習、まあ、英語学習が進んでいく過程で、まあ、入門的なこう第二言語習得の話ぐらいは知っておいた方がいいっていう
そうです
お
ね。
すすめっていう感じですね。
僕はやっぱそう思いますね。
おすすめの本ってありますか？そ
ああ、
の
そう
上
です
で。
ね。岩波書店から出てる白井先生っていう人がやっぱり書いたのが一番あれなんですけれど、最初の本で、まあ、あれと、でも白井先生の中でやっぱちょっと古いから、認知的な面に偏ってるんですよね。そこからもうちょい進んでるので言うと、その黒潮出版っていうところから出てる、超基礎第二言語習得研究ってやつがいいですね。これはかなり、いい本だと思います。
じゃあちょっと説明欄にリンク
あ、そう
も
です
貼ら
ね。
せていただき
は
たい
い。
と思います。では井上さん、前編はこの
そうです。
辺までということ
は
で
い。
すね。後編ではぜひ井上さんご自身のこう学習歴、学習法にフォーカスしたいと思います。まずは前編ここまでということで、どうもありがとうございまし
はい。はい、お願い
た。
します。
第219回をお送りしました。J さん、最近プロレスを見に行かれたんですよね。
そう、プロレスを見に行ってきました。まあ、僕は中学生の頃プロレスにはまってい
ああ、そう
て、
でしたか。
で、まあ、その時はテレビで見て楽しんでいたっていう感じなんですけども、最近ですね、ツイッター、まあ、X ですね、を見ていたら、当時僕は中学生時代にたまにテレビで見ていた、テレビでは見てないか、なんか雑誌とかで見ていた、道のくプロレスっていう、まあ、東北を中心に活動している団体があるんですけど、その中に高道のくっていうプロレスラーいるんですけど、その人が立ち上げた団体があるというのを読んで、まあ、本人の、ツイートでがたまたま流れてきて、で見て、ああそうなんだと思って、で、まあ、メジャーではないんですよね、JTO っていう団体なんですけど、メジャーではないんですけど、結構こう若い選手とか、あと練習生とかですね、そこがデビューしたみたいな
おお、なるほど。
ことが、で、なかなかこう育ってきたみたいな話が書かれてたの
なるほ
で、
ど。
なんかそのプロレスというよりも、その育成に興味を持って、
人材育成。
練習生がこうデビューするって、これどういう気持ちなんだろうなと
確
か、
かに。
あと、まあ、本人もすごく頑張っているでしょうし、あと育成する側もやっぱり怪我させ ったらやっぱいけないですから ね、 そ、 うね、そこはもう真剣に育成してると思いますし、はい、なんかそういう現場を見たいなっていう、
あ、なるほど、そういう観点で、
はい、気持ちが出てきて、はい、それで見に行ったと。
そうなんですね。そのプロレスを見に行かれるときにどういう、あの、もう楽しみに行かれるのかなって思ったんですが、実はその裏にそういう背景で人材育成として見に行かれていたんですね。
そうですね、なんかもう仕事柄そっちにこう興味を持って、うん、
何事も
なんかそれこそ、まあ、前にも話しましたけど、漫才とか見に行くときも、はい、うんうん、
やっぱ声の、純粋に楽しまない、
そう、声の出し方とか、はい、あの発想とか、はい、なんかそっちに興味をいってしまって、うん、純粋に楽しむっていうのがなんかできなくなってきたなっていう、はい、まあ、それはそれでいいんですけどね、あの別の楽しみ方をしているっていうのがあるのでいいんですけど、
本当ですね、
うん、でもなんか学びはすごくあったような気がしますね。
あ、うん、そうですね、それだけ横断的にいろいろなものに触れているとなんかつながっていく、そうですね、 J さんの中での それらのつながりっていうのをまた今後もどんどんお聞かせ願いたいなと思いましたね。
んなんかまあ今回のに関して言うとやっぱり育成っていうのは僕が見に行ったやっぱテーマなので、はい、まあ、そこにはストーリーがあるわけですかね。この人はなんでプロレスラーになりたいと思ったんだろうとか、
はい、
そういうことに興味を持つとやっぱりこう人絵に入っていくんですよね。
あ、確かにすごく興味をそそられ、そしてなんか内容が心に入ってきますね。そう思うと、
でお客さんもなんか20人とかもそういう感じだったりするので、あ、なるほど、
はい、
だからその中でこう、まあ、大きくなっていく選手もいれば、まあ、もしかしたら残念ながら途中でリタイアしてしまう、はい、挫折してしまう選手も出てくるのかもしれないですけども、
はい、
うん、でもまあ現時点では皆さん本気で取り組んでると思うの で、
はい、
で育成する側としてその高道の選手もどういう意識で指導されてるんだろうなとかっていうのを、はいはい、そんな視点で楽しみました。
あ、
そんなお客さん嫌だと思いますけどね
なかなか稀だと思いますが、はいはい、あ、でも面白い視点の共有をありがとうございます。
なんかスポーツ関係はそうですね、うん、まあ、去年なんかプロ野球の1軍の試合ももちろん見に行きましたけども、はい、やっぱり2軍戦とかですね、
うん、
の練習の風景とかっていうのは僕はすごく好きで、はい、
なるほど、はい、それも同じ観点で、
同じ観点で、そうですね、この2軍のコーチ陣はやっぱり1軍にこう上げていくっていうのは仕事ですからね、はい、うん、どういう視点で指導されてるんだろうなとかっていうのはやっぱすごく興味がありますね。
ではどちらかというとプレーのこうプレーを見ているっていうよりはその際のこうベンチ側ですとかそっちを見ているっていう感じなんでしょうか、ね、
そうですね。
なるほど、
うん、なんかプレイヤー視点というよりはこう、うん、コーチ視点というか
コーチ視点で、
はい、なんかなってきた、まあ年取ったのかもしれない
です経験が積み重なった。
でもなんかいろいろやっぱりそういうのは、まあ、今後もですね、スポーツに限らずいろいろ見ていきたいなっていう気はしますけどね、
はい、
また何かあったらあのポッドキャストでお話ししたいと思います、
はい、ぜひシェアお願いします、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Alright, thank you for joining us. See you next week.